皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。9月に、ね、なりました。なかなか、いろんな温暖化、コロナ解決に向かうというのがね、厳しい状況ではありますけれども、引き続き気候変動問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースなんですけども、ちょっとこれも恐ろしいニュースですけども、史上初グリーンランド標高3216メートルで雨観測、氷の大量流解で海面上昇加速化ということなんですね。大部分が北極圏にあるグリーンランドを覆う氷床の最高地点、ね、3000メートル以上あるんですけれども、そこで雪ではなく雨を観測史上初めて確認したと、アメリカの国立雪氷データセンターというところが、ね、発表したということなんですが、本当に、ね、この大雨によって氷が大量融解も確認されたということで、地球温暖化の影響が本格化している可能性があるというふうに言っています。これ標高3216メートルの地点に、ね、気象観測施設があって、そこで観測されたということなんですけども、真夏でも雪しか確認されていなかったのが、今回は雨になったということなんですね。で、氷床全体で3日間で70億トンの雨水が降り注いだということなんですけども、8月中旬に溶ける氷の平均量の7倍に達したというようなことも、観測されているわけなんですね。でこの IPCC の報告、8月9日に出た、ね、報告ですけれども、グリーンランドを覆う氷床が今後大量融解することはほぼ確実、海面水位の上昇が加速するというふうに指摘しているということなんですね。まあ、これがまあほぼ確実にね、こう溶けてしまうということなんですが、まあ問題はその量かもしれませんね。全部溶けるようなことがあるとちょっと大変なことになってしまうんですけども、日本の、ね、国立極地研究所の先生が、グリーンランドでは2012年にも過去に例のない大雨が観測されたが、降ったのは標高の低い場所だった、地球温暖化の影響が強く示唆され、ついに来るところまで来たという印象だというふうにおっしゃっているということなんですね。なかなかちょっとこれは本当に深刻な話かなというふうに思っております。2つ目のニュース、ちょっとこれもね、今日はなかなか前向きなお話がないんですけども、日本が世界から無視される国内の再生可能エネルギー現状ということで、2050年ね、脱炭素社会を目指すということになっているんですけれども、なかなか、日本のね、再生可能エネルギーがうまく増えていないというようなことが、あってですね、京都大学の、安田先生にお話を聞いたというのがこの記事なんですけれども、安田先生がですね、自動車再生可能エネルギーをもっと知ろうというね、3冊の本を出されたということで、この自動車に関しても触れてですね、インタビューをしているということなんですけども、やはり、日本は世界から10年遅れているということで、この、絵本についての説明ということですけども、この安田先生はですね、2021年5月、IEA 国際エネルギー機関が2050年ネットゼロにするためのロードマップを発表した。この報告書によると、2020年、石炭火力が今 35.3% 電源構成のうち占めているということなんですね。世界中の電気を作るのに、そのうちの 35.3% が、石炭火力からできていると。で、2050年ね、ゼロを実現するためには、2030年までにですか、あとまあ10年もないわけなんですけども、8.7% までに減らして、風力、太陽光、バイオ、地熱、水力などの再生可能エネルギーで 60% を、 占めるというシナリオを発表しているということなんですね。まあ、この IEA が、こういうシナリオを発表したということなんですけれども、まあ、この日本 の, この世界から取り残されている状況についてですね、世界に比べて約10年遅れていると思いますと。石炭、石油、原子力など、ね、エネルギー全般を扱っていて、この IEA は保守的と言われているんですけども、この保守的な IEA でさえ、2050年、2030年までにね、60% 再エネが占めるというようなことが、書かれているというのは、ちょっとこう驚きだったんじゃないかなというふうに、おっしゃっているわけなんですけども、日本はね、環境エネルギーの問題を先送りしているうちに、世界から取り残されるところだったんですね、ということなんですけども、この、状況がですね、日本では衝撃的に受け止められているということなんですが、これまあ、IEA が言ってるだけではなくて、世界の多くの、ね、人たちが合意形成として出したというようなことがありますので、中国も準備をし、アメリカも政権が変わって、一気に挽回しようとしていると。当然、主導権を担っているのはヨーロッパということなんでね、世界はこういうふうに変わっているということで、この再生可能エネルギーの転換は、地球に優しいからなどというふわっとした理由ではなく、現実問題として世界がその方向に進んでいるのですね、ということで、まあね、普段から環境問題に関心を持ったり、国際動向をきちんとウォッチしたりしている人には、やっぱりそうだよね、日本はそれだけ遅れているよね、ということね、そういう反応じゃないかと。多くの日本人にびっくりしたんだけど、実はそうですよねということで、まあ、私たちもね、こういうふうにずっとお伝えしてきているんですが、国内向けには国土が狭いからなど言い訳をすることで一時的に批判も交わすことも、できますが、世界には通用しませんということなんですね。再エネの調達ができないと、日本に対してあなたのところでは買わない、別の国から買うよというようなことが起こるという可能性もあり、世界中の企業や、今まで、電力やエネルギーとはあまり関係がないと見られていた業界でも、かなり危機感を持つようになっているんじゃないかというようなことで、この京都大学の安田先生がお答えをしているというようなことで、ちょっとね、やはりこういうこの点では非常に深刻、また難しい課題になってきているのかなというふうに思うんですけども、そのあたりをですね、日経新聞がちょっと書いてまして、脱炭素阻む省庁縦割り、不毛な綱引き遅れる政策転換、見えぬ成長戦略、企業苦戦もというようなね、こういう見出しが出ているんですけれども、この今2050年脱炭素ね、炭素排出実質ゼロを掲げて、脱炭素に舵を切った日本ですけれども、この実現に向けた、エネルギー基本計画や、カーボンプライシングの議論では省庁間の縦割りや不毛な綱引きばかりが目立つ。国全体の視点で脱炭素を本気で成長戦略の柱に添える覚悟は見えないってことで、結構ね、この新聞の記事なんですけども、厳しい、論調かなというふうに思うんですね。まあ、ここはやはり再エネで、まあ、経産省と、環境省がこうやり合うというようなことでね、あったりするわけなんですけれども、そういう中でやはり欧州を中心に世界では2010年代に再エネが普及したと、日本ではコストの高さや、導入費用の負担の議論に終始をして、もともと太陽光パネルのシェア大きかったんですけども、中国に逆転をされ、再エネを成長戦略に結びつけたり、普及によるコストを低減する意識が弱かったということなんですが、ようやく、まあ、主力電源と位置づけて、ね、2018年、もうほんの、つい最近なんですけども、ところが、まあ、遅すぎるということでね、なかなかこううまくいってない。で、脱炭素は電気自動車とか、カーボンプライシングなど、さまざまなね、施策を組み合わせなければいけない。そうすると、森林や農地は農林水産省、 住宅自動車は国土交通省のですね、所管が多岐にわたるということなんですね。気候変動対策を担う環境省、ね、行動の制約が多いというようなことなんですね。で、国際会議でも産業界の権限がなくって、なかなかね、こう十分な交渉ができない場面も見られるんじゃないかということですね。で、一方で、イギリスはですね、司令塔が組織されているということで、その世界を、ね、脱炭素に向けてルール策定を、競い合っているというような状況です。エネルギー政策、イギリスでは独立した政府諮問機関の気候変動委員会が司令塔を担っていると。スペインは省庁を一元化したというようなことなんですね。で、日本でもね、気候変動対策室を内閣官房に、新設したんだけれども、省庁間の綱引きの調整では十分に機能をしていない、ね。脱炭素には ESG 投資の呼び込みや研究開発による技術革新も重要である。国全体の視点を変えているんじゃないかということで、日本の産業力の低下にもつながりかねないというふうに、まとめられているということ、まさにね、こういうところはいろんな人が指摘をしている中で、ちょっと問題多いかなというふうに思っています。で、最後ね、ちょっと、いろんな、ご紹介なんですけども、気候ネットワークね、2ヶ月に一度、ニュースレター、気候ネットワーク通信をね、作成して、いろんな方にお配りしてるんですけれども、今回もね、第140号、9月1日号をね、できました。で、今回はですね、コロナの関係であったり、気象災害の関係、あるいはこの IPCC のね、評価報告書の内容なんかを、セミナーに基づいて書かせていただいてますので、ぜひまた、会員となってですね、これを読むようにしていただったらいいかなというふうに思いますので、ご関心があれば、気候ネットワークのホームページから見ていただけたらなというふうに思います。それからですね、セミナー、GoTo 脱炭素セミナーっていうのがね、都道府県ごとにやっておりまして、もうね、いろんなところで終わったんですけども、今度、9月8日には、GoTo 脱炭素セミナー、北海道丸ごと脱炭素化に向けてということなんですが、9月8日水曜日の2時からね、これもズームウェビナーで開催をいたします。北海道グリーンファンドの方、北海道環境財団の方、北海道大学の先生とかね、札幌市の環境政策課の方とかが、参加をされますので、無料ですのでね、ぜひお申し込みいただいてご参加いただいたらいいかなというふうに思います。ということで、グリーンランドも大変ですけども、いろいろね、いい点も、こう見出しながらやってきたなと思いながら、今日の放送を終わらせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組みます環境 NGO 気候ネットワークの田浦天郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。